みんなの広場、スマイル、国立研究開発法人、医薬基盤、健康、栄養研究所、ワクチン、アジュバント研究センター長、国沢淳さん。腸内環境を整えて健康な体に。健康でいるためには、腸内環境を整え、お腹の免疫から健康になることが大事です。研究を通して、生活習慣病などの病気と腸内フローラや食事との関連が明らかになることで健康長寿社会の実現につながることが期待されます。と話すのは腸内フローラと腸管免疫の研究における国内第一人者、周南市出身の国沢淳さんです。研究所として初めての腸内細菌研究に関する地方自治体との連携として3年前に周南市と協定を結びました。これまでに市民病院や市民の皆さんに協力してもらい、食生活などの生活習慣や腸内細菌の解析のためのサンプルを提供してもらっています。現在までの研究から周南市の参加者は全国平均と比較して緑黄色野菜以外の野菜摂取量が少なく、食物繊維が不足していること、その結果、腸内細菌も食物繊維の摂取量が少ないタイプが多いことが分かりました。また、自動車社会の環境を反映し、歩数などの身体活動量が低いという結果も出ています。さらには、これらの結果を参加者にお伝えすることで、多くの方で食生活の改善なども認められています、と国沢さんはこれまでの解析を振り返ります。私たちが食べたものは腸内細菌によって体への影響がより強いものへと変えられるのと同時に、腸内細菌にも影響を与えています。日常の食生活や運動、睡眠を見直すことで腸内細菌や腸管免疫などの腸内環境が改善され、健康増進につながると期待されます、と優しい笑顔で話す国沢さん。今後は周南市ならではの地元食材から健康に良いものを見つけ出し、周南市発のスーパーフードとして新たな健康産業の振興の一助になれたらと思います。またこれまでの研究成果を生かし、各種感染症やアレルギー、炎症性疾患、生活習慣病に対する次世代ワクチン、薬、機能性食品の開発に取り組んでいきます、と、これからの研究開発に期待が高まります。写真、様々な会場で講演する国沢さん。写真の説明、聴衆を前に演壇でマイクを持ち話しています。写真終わり。異世代交流子育てサロンアズイズ。地域みんなが家族のように。学校が冬休みに入ったばかりのこの日、鹿野中学校のランチルームには、昼食時間に合わせ、地域の人が続々と集まっていました。鹿野フラット食堂は、鹿野地域に住む岡崎さんと、和井さんが立ち上げた異世代交流子育てサロンアズイズが開催する地域食堂で、誰でも立ち寄ることができます。この日のメニューはカレーと玉ねぎスープでしたが、地元の人や企業、フードバンク山口から食材やガスの提供があり、民生委員や地域の人など主婦のプロたちが腕を振るったたくさんの料理が並んでいました。子供や年配の人が触れ合う機会がなく、地域で大家族になれる場を作りたかったんです、という二人。ボランティアの協力も人のつながりでどんどん広がっているそうです。鹿野中学校では8月に続く2回目の開催でしたが、参加した人から久しぶりに会う人がいて楽しかった。また開催してほしい、という声がたくさん届いたそうです。続けていきたいし、続けていかないと意味がないと思っています。と岡崎さんは話します。午後1時を過ぎた食後のひととき、 囲碁を楽しむ中学生や折り紙を教わる小さな子どもたちの姿、まさに地域みんなが家族のように過ごす温かな雰囲気がここにはありました。写真が4枚あります。1枚目、かのフラット食堂の中で和井さんと岡崎さんが並んで立っています。2枚目、およそ200人分の食事が用意されました。説明、マスク姿の男性や女性が鍋からカレーをよそっています。3枚目、補習授業で学校に来ているという中学3年生、夏休みに続いての参加で、みんなで食べると楽しいと笑顔を見せてくれました。説明、テーブルの上に5番が並び、周りに学生服姿の中学生が取り囲んでいます。4枚目、子供と来ました。みんな知った顔ですが、世代を超えて一緒に食事をする場は他にないので、とても貴重ですね、と話します。説明、メガネをかけた男性とその隣に男の子が並んで食事をしています。写真終わり。ポトデ周南、1月5日日曜日、市消防出初め式、キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター。写真、大正時代に当時の徳山村消防組で購入された腕用ポンプを使用し、赤、青色の色水で一斉に放水をしました。説明、昔ながらの消防服を着た鉢巻き姿の男性がポンプを押しています。周りに見学の人がたくさんいます。写真終わり。1月6日月曜日、水産物市場初競り、地方卸売市場水産物市場。写真、集まった皆さんが競り人の威勢のいい掛け声に合わせ、たくさんの魚介類を競り落としていました。説明、手前に魚が入った箱が並び、周りでそれを買う人々が見ています。写真終わり。1月12日日曜日、成人式、文化会館。写真、1138人の新成人が出席し、晴れ着やスーツ姿での友人との再会に笑顔があふれていました。説明、振袖姿の女性が2人、スーツ姿の男性4人が女性の持つカメラで写真を撮っています。写真終わり。1月13日月曜日、原田ゆか杯ミニバスケットボール大会、学び交流プラザ。写真、予選を勝ち進んだ決勝大会、巧みなドリブルとパスでディフェンスをかわし、勝利のゴールを目指しました。説明、ユニフォーム姿の女子の選手が4人コートの中でボールを追っています。写真終わり。地産地消巡り旅、水素で走る未来のエコカーFCV で行く。八代地区。自然豊かな八代地区は、本州唯一のナベヅルの渡来地として知られており、3月下旬までナベヅルを見ることができます。ここでは清流の恵みを受けて、有機農法などで自然環境に優しい米が生産されています。節分の日には環境と鶴に優しい八代の米で、恵方巻きを作ってみませんか。地図の説明、岩徳線高水駅から車で15分、熊毛インターから車で20分、140号線沿いに八代郵便局、鶴憩いの里交流センターがあり、その先に鍋鶴渡来地があります。地図終わり。 FCV を無料で貸し出しています。詳しくは市ホームページを見てください。QR コードが添えてあります。羽を広げた4羽の鍋鶴の写真も添えてあります。問い合わせ、農林課6次産業課、地産地消担当、電話 0834-22-8369。FCV については、商工振興課企業活動戦略室、電話]; 0834-22-8223。徳山動物園を100倍楽しむための飼育員さんダイアリー。北園にある周南の里ふれあいゾーンルンチャルンチャでは、ハツカネズミの展示をしています。ハツカネズミは木登りが得意です。細い枝や紐でも前足と後ろ足でしっかり握り、綱渡りをするのも大人ものです。高いところに登った時に注目してほしいのは、毛の生えていない長い尾です。ぐるぐると大きく回して上手にバランスをとります。写真、ハツカネズミ。尾だけではなく、小さな手足の指も観察してみましょう。前足に4本、後ろ足に5本の指があります。説明。小枝をたくさん組んだ木の上に、ハツカネズミが前足と後ろ足は別々の枝をつかみ、こちらを向いています。写真終わり。写真、パンダマウス。江戸時代に日本で改良されたハツカネズミ。触れ合いの時間に手のひらに乗せることができます。説明。胴と顔の部分は白く、首の周りが黒いネズミです。写真終わり。問い合わせ、徳山動物園。電話、0834-22-8640。